皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談などを朗読でご紹介します。今日は2025年2月24日にミンフイネットで発表された強権な天性のもと修練者はいかにして勝利を収めるのかという内容の後編です。それではお聞きください。強権な天性のもと修練者はいかにして勝利を収めるのか後編。1、中教の偽ニュースが横行し、ダーファートは油断すれば必ず敗れ、怠ければ必ず敗れる。2025年1月20日、第47代アメリカ合衆国大統領が就任宣誓を行った後、イーロン・マスク氏が率いるアメリカの政府効率部門、同時がすぐに活動を開始し、監査が始まると USAID、アメリカ合衆国国際開発庁の驚くべき裏工作が発覚しました。この組織は数千万、あるいは数億ドルものアメリカ納税者のお金を使い、性転換の推進や世界中の極左勢力の拡大を図り、さらには直接テロ組織に資金を提供していました。その中でもこの組織は308万ドルを武漢ウイルス研究所に提供、新型コロナウイルスの研究に使い、ウイルスを雲南省の山岳地帯のコウモリ洞から研究所に持ち帰ったため数百万人の命が奪われました。実際この流行経路は2020年初期のパンデミック時にミンフイネットを通じてすでに明らかにされていました。驚くべき口頭無形な事実の前でマスク氏は X での投稿で USAID を犯罪組織と呼び、トランプ大統領も記者に対し USAID は過激な狂人たちによって運営されていると述べました。現在 USAID のオフィスビルの看板は取り除かれ、 FEMA、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁、IRA、アメリカ合衆国国税庁、ペンタゴン、アメリカ合衆国国防総省などの多くの機関の監査もすでに始まるか始まりつつあります。ますます多くの驚くべき汚職や捏造がマスク氏とトランプ大統領によって発見され、透明で開かれた方法で公開されています。現在正義と邪悪の双方が激しく戦っています。共産主義思想を10年、数十年、100年以上にわたり深く浸透させてきた暗黒勢力は、中共と非常に似た方法でマスク氏が彼らの汚職と捏造の真実を暴露したことに反撃し、同時にアメリカを貶め、引き続き中国人の反米感情を強化しています。中共が中国人向けに作り出した偽ニュースにはどんなものがあるのでしょうか。その中にはマスク氏の注目を利用して武漢ウイルス研究所に関する情報を削除し、アメリカが新型コロナウイルスの生物兵器を開発したと非難し、新型コロナウイルスの大流行を引き起こし、責任をアメリカに転嫁するという内容もあります。中国本土では真実を知る手段がない人々がほぼ全員信じてしまっています。この冷めた料理を再加熱した偽ニュースはほぼ全国の中国人が信じ込んでおり、これは中共国の真実そのものです。実際、中共の偽ニュースの特徴は三無、常識がなく、良心がなく、道徳的な底線がないということです。100年にわたる作り上げと訓練、時代に合わせて進化し続けている中共は偽ニュースを作り出し広めることに熟練しています。何か問題を作り出すだけで偽ニュースがすぐに現れ、人々を害し世論の空間を乱すことができるのです。 多くの人々は中共の最高目標は絶対に実現不可能だと思い込んで軽く見て放置し、ただ結果を待っているだけです。このような身体と不作為は必ず悪しき力に乗じられます。凶悪な天性のもと、正義と邪悪の両軍が対峙し、旧勢力の天性に力を与えられた悪魔が全方向に動き出し、あらゆるレベルで嘘と金銭を使って人々を破壊します。人々がどのように対応するかは、ダーファートの状態が一定程度反映されます。ダーファートが全力を尽くさない場合、多くの人々はただ待つことしか知らず、その結果は明白です。また、油断すれば必ず敗れ、怠ければ必ず負けます。もし内部で何度も混乱を起こし、隙をつかれれば、邪悪な嘘の攻撃が、初級、中級の目標に達し、消防で救うことがさらに取り返しのつかない損失を生む可能性があります。2. 古の教訓と今の違い。ダーファートの顔を潰す。旧勢力は歴史を掌握し、二度にわたる極端な仏を害する滞在を計画しました。第一回目は約1900年前にユダヤ人が法を伝えたイエスを裁き、彼を十字架にかけることを全面的に強要したことです。第2回目はまさに現代における理工士主婦に対する訴訟と裁判です。前者の出来事は今日ダーファー弟子たちが試されるための布石でもありました。1999年6月アメリカ中部放映での説法の中で、ある人が主婦にこう尋ねました。弟子、主婦にお伺いしますが、イエスが十字架に貼り付けにされたとき、彼の弟子は何をしていたのでしょうか。主婦にお願いしますが、ダーファー弟子はこのようなことが現れるのを決して許さないと世の人々と天上にお伝えください。し、ありがとうございます。修練者は常人の考えに動かされず、皆さんは修練者です。ダーファーと主婦に対する気持ちに感謝します。皆さんの気持ちは主婦に分かっています。当初、ユダヤ人の祖先は虚偽の告発と軽率な裁判によってイエスを死に追いやり、その子孫に計り知れない強力と災厄を残しました。そして今、人々は虚偽の告発を用いて人間界に降りて法を伝える理工士主婦を被告席に送ろうとしています。罪名は成立しなくとも、邪悪はこの機会を利用してデマを広め、誹謗中傷し、大々的な嘘で世間を欺こうとしています。特に中国本土の人々は、心の中でダーファーの主婦を罪に定めるでしょう。彼らは多くの中国人の心の中で各社を十字架にかけようとしているのです。これはどれほどの罪業であり、どれほどの衆生を滅ぼしてしまうのでしょうか。彼らはアメリカ、中国、人類の未来にどれほどの災厄をもたらそうとしているのでしょうか。主婦は衆生の罪業を背負いながら、それでもなお裁判の場に立たされ、旧勢力の試練を受けなければならないのでしょうか。多くの弟子たちはただ傍観し、内部分裂を起こしており、すぐに発少年して邪悪な存在を清めようとせず、自らを正しく治め、やるべきことをしようとしません。もしこの裁判が開かれることになれば、それ自体がアメリカ人の恥辱であり、中国人や台湾人の恥辱であり、まさにダーファー弟子全体が旧勢力に顔を潰されたことを意味するのです。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。3、努力すべき方向と教訓。師父は各地での説法3、大ニューヨーク地区法会での説法の中で、しかし皆さんは往々にして結果を重視しており、この過程の中で伝えるべき真相を十分に伝えなければならないということを軽視してしまいました。人間に分かってほしいことを人間が全部分かっていれば、これは本当に法を実証し真相を伝えることです。とおっしゃっています。さらに師父は大ニューヨーク地区法会での説法の中で、もしこの過程で皆さんが全部認識するようになり、世の人々も救い再度され、ひいては利用されたことの結末と利用者の邪悪を認識し、過ちを認めるのであれば訴訟をしなくてもよいと思います。どうしてもその人に何かの懲罰を与えなければならないのではありません。当事者が間違ったと認め、保証し、世の人々も知っていればもう十分です。とおっしゃっています。この法に従い、それを実践し、証明することで、今回の聖者の戦いに勝利することができます。最も理想的な結果は、最強の証言を発しながら、13件の訴訟に関わる弁護士、陪審員、裁判所の関係者すべてに真相を伝え、大部分の人が救われ、中共の邪悪なデマに加担しない状況を作ることです。そうなれば裁判自体が不要となり、中共がデマを広めるための土台も機会も消え、13件の訴訟は自然消滅し、中共も二度とアメリカで虚偽の告発や混乱を引き起こすことができなくなるでしょう。これが最も理想的な円満な結末です。しかし、目に見える障害も、見えない障害も、理解できる困難も、理解しきれない魔難も、次々と立ちはだかっています。今の私たちの修練の状態で、それを実現できるでしょうか？たとえ実現できるかどうかはわからなくても、それが私たちの努力すべき方向です。ダーファーが与えてくれたジュアン・ファールンに書いてある行いがたきも行いうるの精神を持ち、毅然として行動しましょう。学ぶべきことを学び、法律のリスクや慣例を理解した上で、すべての通りすがりの人にも基本的な真相を伝え、中共の邪悪さを知らせ、真善人の素晴らしさとその意義を理解してもらいましょう。公銀実習に、なすところ至るはこれ衆なり。と書いてあります。やり遂げることで必ず奇跡が起こります。たとえすべてを成し遂げられなかったとしても、一部の裁判が崩れるだけでも、それはダーファーデ氏が尽力して勝ち取った正義の勝利です。1999年7月20日、迫害が始まった時、海外の学習者たちはワシントン DC に向かい、議会へ足を踏み入れました。当時、多くの学習者はまだ学生だったり、卒業したばかりの若者でした。彼らはどのようにして行動を起こし、学んでいったのでしょうか。そのダーファーを守る心を持ってすれば、私たちが今行うべきことは、より成熟し、より効果的で、より良いものとなるはずです。この転生による大決戦の主戦場はアメリカです。アメリカの同州たちはさらによく強調し、連携し、迫害に反対し、真相をしっかり伝えることで、アメリカ、中国、台湾、そして人類全体の未来に光をもたらさなければなりません。それこそが私たちが人間界に降りる前に立てた誓いを果たすことになるのです。4. 中国本土の同州であればどう協力すべきか。多くの中国本土の同州たちはすでに実践しています。毎日4回発症年し、その際に海外でのこの裁判のことも遺念に入れます。さらに毎日1時間を特別に証言を発する時間として加えるものもいます。 しかし、これが私たちにできるすべてなのでしょうか。師父はジュアン・ファールンの中で、もし天性変化の下でその通りに動く人がいなければ、常人社会にある種の状態がもたらされることがないのですから、天性の変化とは言えなくなります。と明示されています。また、精進要旨、根を掘るの中で、皆さんがいつも私に引っ張られては向上し、皆さん自身で動こうとしないようではいけません。法を明確に解いてから初めて動き、はっきりと解かなければ動かない、または逆の方向へ動いてしまいますが、私はこうした行為を修練と認めることはできません。と告解されています。低い基準で行っていては、法を正す進展についていけず、天性の推進にも遅れをとり、結果として救世力の迫害を許してしまう口実を与えることになります。救世力を完全に否定し、迫害を完全に終わらせるためには、さらに基準を引き上げる必要があります。宇宙の法を正すことはどんな人間社会の戦争よりも重大な戦いです。人類と世界の未来を左右する聖者の決戦なのです。たとえ人類の空間には現れていなくても、1999年以降、最前線でダーファーのために尽くしてきた同衆たちは、真相を伝えるために全てを捧げてきました。彼らは人間界に降りる前に立てた神聖な使命を人生の中心に据え、宇宙の神々と衆生に恥じない生き方をしているのです。しかし、中国本土の多くの同衆たちはどうでしょうか。半日を家事に費やし、快適な生活を求め、食事を楽しみ、半日は子供の世話や常人の生活に時間を割いています。たった1時間少年を発することにさえ負担を感じています。常人の生活に費やす時間と心は、この聖者の決戦、そして今目の前の決戦に注ぐ時間の何倍にもなっています。これを見た宇宙の神々はあなたをどう思うでしょうか。本当にダーファーデ氏の正義の軍に立っていると言えるでしょうか。基準を引き上げ、真に人間の執着を乗り越え、ダーファーデ氏の名に恥じぬ行動を取ることこそが、互いに助け合い、励まし合い、協力して成し遂げるべきことなのです。海外の最前線でダーファープロジェクトに取り組む同衆たちはもともと忙しく、今はさらに真相を伝えることに力を割かなければならず、その分、発症年する時間が減ってしまいます。そのため、大陸の同衆がその不足を補う必要があります。ましてや、今回の大迫害の根源は北京にあります。邪悪は北京から絶えずアメリカへと黒いエネルギーを送り込んでいます。中国本土の同衆が全力で少年を発することは、まさに避けられない責務なのです。ですから、それぞれが自分の状況に応じて、この大きな試練の中で、再び人間の観念を捨て去り、一歩を踏み出すことが求められます。かつて、法難の中でダーファー弟子たちが執着を手放し踏み出したように、今回も人間の考えを放下するべきです。快適な生活の享受を少し脇に置き、より多くの時間とエネルギーを法を正す決戦に投入するのです。法を実証する中で宇宙の衆生に対して自分はダーファーの一つの粒子であることを証明し、未来に悔いを残さぬようにするのです。師父は各地での説法に、アメリカ・フロリダ法へでの説法の中で、すべての学習者は必ず自分の責任をはっきりと認識し、少年を発するときに本当に心を静かにして本当に少年の作用を働かせなければなりません。ですからこれは極めて肝心なことであり、極めて重要なことです。もしすべての学習者が皆このようにできれば、皆さんに教えますが、同時に少年を発するその5分間で、 邪悪は永遠に三界内に存在しなくなります。これほど重要なのです。とおっしゃいました。筆者の理解としては、自分自身が人心を捨て去り、しっかり行うだけでは不十分であり、周囲の同修をも導いて共に歩み出し、一つの全体を形成することが必要だと考えます。しかし、今回の戦いは25年前の720法難の初期とは異なります。修練の初期のように、常人の闘争心や共産党の革命のような身体や手法を混ぜることはできません。私たちは強大な慈悲の前念と正念を持って自らを修練者として捉え、ダーファー弟子とは何か、ダーファー弟子としてあるべき姿とは何かを明確に理解し、それぞれの神性と能力を持って共に勝利へと進まなければなりません。私たちが頼るべきものは揺るぎない信念であり、法であり、真に治める弟子の正念と能力であり、法から得た理智と知恵なのです。以上は私個人の理解です。不足の点があればどうかご指摘ください。共に認識を高め、再び人間の観念を捨て去り、この決戦をしっかり戦い抜きましょう。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。